私は薬剤師人生4万8000時間に面白さとやりがいを見つけ出す薬学で患者を語る薬剤師泰造です。今日も薬剤師の仕事に面白さとやりがいを感じておられるでしょうか。この音声配信では薬学で患者を語るというテーマで日々の現場で感じたことや薬剤師という仕事の面白さを共有しています。さて今日はですね、AI 薬歴と電子薬歴、そして紙薬歴という、まあ、薬歴の、まあ、変遷というか、変化について、まあ、ちょっと振り返りをしつつ、今現状、まあ、こうちょうど、僕が勤める薬局でですね、AI の機能を持った薬歴というのが導入されまして、まあ、そういった中で感じたことのようなお話を、させていただきたいなというふうに思います。本題に入る前に告知をさせていただきたいのですが、もうすぐ迫ってまいりました。残り1週間ですかね。こう第19回日本在宅薬学会が、もう目前に迫ってきております。7月19日、20日の海の日の連休で開催される学術大会で、大阪のグランキューブ大阪で、開催されます。僕はこの、学術大会の実行委員として、大会運営に関わらせていただいております。で、この学術大会ですね、まあ、本当に様々なこと、褥瘡のことであるとか、心電図のこと、ACP のことであるとか、OTC 販売、栄養のこともそうですし、調剤の外部委託の話もあれば、薬局パートナー、調剤事務職員との連携を、意識した、そういった学びも、設けられています。そういった様々な学びの中でですね、僕自身もシンポジウムの企画運営をしておりまして、AI を現場の中で活用していく中でですね、まあ、そういった、現場の中での医療 DX、AI 活用というようなお話を、こうシンポジウムとして、させていただきます。オーガナイザーとして、座長として、そして演者として、まあ、企画運営をしてきた学、セッションとなりますので、ぜひ聞きに来ていただけたらなということを思っておりまして、まあ、AI をただただ使う、便利に使うということだけではなくてですね、そもそも何のためにこのテクノロジーを導入して薬剤師の仕事をどのように変えていきたいのか、そういった本質のところを、考え学ぶことができるようなシンポジウムとしていきたいなということを思っておりますので、ぜひ、参加申し込みいただいている方はシンポジウム来ていただきたいですし、あれこれちょっと面白そうかなと思っていただける方、参加登録いただいて、ぜひこのシンポジウム覗きに来ていただけたらなということも思っております。もう一つ告知になりますが、10月25日、日曜日ですね、兵庫県姫路市で、バイタルサイン講習会というのを開催します。このバイタルサイン講習会、薬剤師が血圧計や聴診器を使って患者さんの状態を把握する、そういったバイタルサインを取るための手技を学ぶとともにですね、それだけではなくてバイタルサインをなぜそもそも取らないといけないのか、薬剤師がそういったことを学ぶのは何のためなのかというような意義を学ぶ、そしてそれだけで終わるのではなく、このバイタルサインを取って患者さんの状態を把握したであれば、その把握した情報を薬剤師ならではの薬学的な視点でどのように読み解いて他職種に共有していくのか、そして、患者さんの薬物治療の質というのをいかに向上していくか、代わりを薬剤師が実践していくのか、そういった、実践的な中での、活かし方、バイタルの薬剤師としての活かし方ということも学ぶことができる5時間のセミナーとなっております。このセミナーに興味あるなと思っていただける方、ぜひ、参加申し込みお待ちしております。概要欄の方に参加のリンクの方を貼っておきます。それではですね、今日の本題に入りたいと思いますが、 AI 薬歴、電子薬歴、そして紙薬歴というような、テーマでお話をしたいなというふうに思っております。今日、冒頭でもお話ししましたが、僕が勤める薬局でですね、現在 AI 機能を持った薬歴の導入というのが今月から始まっておりまして、ちょうど、2週間、丸々も1週間かなになるかと思うんですけども、 AI 機能を持った薬歴というのを使って仕事をする1週間を過ごしてみました。そうした中でですね、まあ、AI 機能を使うことでこう薬歴を書くということが今まで限られた時間の中で、まあ、必要最低限の、内容を記載していく、 ということを、もちろん書くべきことを書く、そして考ええー、きちんと、ただただの記録になるのではなくて、患者さんの未来を予測し、薬学を使ったことを記録として残していく、そういった、薬歴の記載というのを今まで行ってきておりました。で、ただそういった中でですね、AI 機能を持った薬歴を使うことでですね、その最低限のところがより詳細に簡単に記載できるようになったというのが、AI 薬歴を使ってみた正直なところの僕の感想なのかなというふうに思います。ただその AI 機能を持った薬歴ですね、うまく使っていくと、確かに便利で効果的、患者さんの治療の質を上げていくという意味でも、より深く患者さんに介入していくことの、実践につながるような機能だなというふうに思う一方でですね、やっぱりテクノロジーの限界といいますか、難しい部分というのもあって、やはり会話の情報を音声で録音して、それを文字起こししていくというような機能になるんですけども、音声が十分に録音がうまくいかなかったりですね、録音した内容を正確に文章に起こしきれなかったりするというような場面というのが見受けられるところもあります。そういった、うまくいかないところがあるとですね、それを手直ししてというような作業が、今まで一から薬歴を書いていた時とはまた違った作業が生じてくる、ところがあって、なんかちょっと煩わしいなというようなところを、感じる、そんなスタッフの声も、店長として、聞こえてくる場面もあったりします。で、そういった時にですね、ちょっと、じゃあやっぱり AI 薬歴っていうのも、一長一短、手放しで、めちゃくちゃ、よしと言えるものじゃないんだなというふうに、少しネガティブな印象を受けるようなところもあるかもしれないんですが、これってもしかすると、紙薬歴、昔紙薬歴を使っていたものが電子薬歴になった時にも、もしかして同様のことが起こったんじゃないかなというようなことを、歴史を振り返ってみる中で、僕自身、感じるところがありました。僕自身は現場で働き始めた時に、紙薬歴というのがちょうど電子薬歴に変わったようなタイミングでしたので、紙薬歴というのを経験せずに今薬剤師をやっているわけなんですけども、紙薬歴、の頃を想像してみて、それを電子薬歴に変わったというところを、僕自身自分だったらどういうふうに感じるだろうなということを想像しながら、考えてみたんですけども、紙薬歴だと手書きでいろいろと自由度高く書いていくことができる、でハンコなんかを、うまく活用して効率よく記載していく、そういった体制の中で、薬歴という記録を残していってたという歴史があるんではないかなというふうに思うんですが、それが電子薬歴になった時にですね、パソコンをカタカタ、打ちながらやらないといけないというところで、患者さんから目線をそらすことになってしまうので、患者さんの相談に親身に乗っていないような感じがするとか、パソコンを打つのが、キーボードをカタカタ打っていくのが難しい、なかなか慣れないなというようなことで、現場では少なからず何かしらちょっと不平というか不満というか、なんかやっぱり紙の方がいいんじゃないみたいな声っていうのは、実際そういった中でもあったんじゃないかなというふうに思います。 AI 薬歴も、同じく、うまくいかないところがありつつも、上手に使っていくと、効果的に患者さんに関われる、ところももちろんあるわけで、電子薬歴の時も同様に電子薬歴を使うことでですね、患者さんの相互作用チェックなどがより効果的に効率的に行えるようになって、より薬剤師が本質的な業務に向き合っていく、ただただ情報を突合させるというような役割を薬剤師が主軸において担わなくても良くなるというようなメリットも大きくあったんじゃないかなというふうに思います。今やもう電子薬歴が大幅に普及していく中でですね、紙薬歴よりも電子薬歴の方がいい、電子薬歴で相互作用チェックできるというのがもう当たり前になっていて、で、その薬歴のシステムをどううまく活用するのかというところの中で、今業務を行っている薬剤師の方々がほとんどではないかなというふうに思います。 AI 薬歴の機能というのも、今現状では、やっぱり AI よりも 手打ちの方がいいよというようなことを言うような声ももしかしたらあるかもしれませんが、10年もしないうちに、AI で書くことというのが基本になって、 この AI をで書くことを前提に、どのようなにうまくその機能を使っていくのかということを考えながら仕事をする時代というのは確実にやってくるんじゃないかなというふうに思います。今は少し上手に使えないからといって AI の機能を敬遠してしまうのではなく、この AI というのをどのように上手に使っていくとより効果的な治療ができるのかというような視点に立ってですね、もう使うと決めて使いこなしていく、そういった視点を持ってこういった機能を使っていくということが時代の変化の中でより患者さんに質高い薬剤師としての関わりを実践していく上ではとても重要になるんじゃないかなということを実際に使って、業務をしてみた中で、僕自身が感じた、そして、チームのみんなともそういったことを共有しながら、より積極的に、新しいテクノロジーというのを受け入れ活用していくということを取り組んでいきたいなというふうに思ったので今日はそんなお話をさせていただきました。新しいテクノロジーが、うまく使いこなせないというようなネガティブな時期を乗り越えて、より患者さんに質高い医療を提供できる、そういったツールとして使いこなすという視点の大切さについて改めて考えていただくそんなきっかけになると、嬉しいなというふうに思います。今日の放送が良かったなと思っていただける方、フォローやいいね、コメントいただけると放送を続ける励みになります。それではまた次回の10分講座でお会いしましょう。薬学で患者を語る薬剤師、太蔵でした。それではさようなら。